東京北池袋にあります昼間薬局さんにお邪魔しています。こちらには世界最高齢の現役薬剤師としてギネスの世界記録に認定されている97歳の昼間英子先生がいらっしゃるんですね。英子先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
97歳までこうして元気に生きていらっしゃる、今日はちょっとその秘訣をお伺いしたいと思っております。はい、
いや私もね97歳って言われて、改めてそんなになったのかって思います。
そういう感じですか。
そう全然
私も今
最近それを97歳、
自分の年齢って分かんないですよね。
今年いくつになっていくつになったって、それ誕生日が来ると思い出すかもしれないけど、ね、それはそれで終わりですもん。
私自分が今47なんですけど32ぐらいの感覚なんですね。英子先生ってご自身で今なんか感覚的には何歳ぐらいの感覚ですか？
いや自分は自分の年だと思ってます。
あそうですか、わかりました。
そう若くは皆さんがお世辞で言ってくださるから
。そうですね、わかりました。あの普段から疲れたって言われないそうですね。
え
疲れたって言われないそうですね。
あそうです、疲れるほど働いてない。
そんなことないでしょう。今日だって確かに一度もそんな発言は聞いてない、うん、むしろねあのお孫さんが気遣って腰はなんて言ってくださっても大丈夫、うん、お水の、ね、喉乾かれたんじゃないですか、うん、大丈夫、むしろ大丈夫って言われることの方が。
あそう、
はい、いやでもこの本の中にね書かれていらっしゃるその疲れたって言うから本当に疲れちゃうんだって、だから疲れたって言わないようにしてるって。いやもうその通り。しかもねこれすごいなと思ったのが、最近は年齢を重ねた人よりも若い人の方が疲れたっていう言葉を使う傾向があるように感じると。で今自分が何に疲れてるのかに気を配ってあげたらどうでしょうかと。
なるほど、
なるほどって先生書いてらっしゃるんですけどね。あの心が疲れてるのか頭が疲れてるのか体が疲れてるのか、その自分が疲れてる時に私今心頭体誰が疲れてるなんてそんな視点がなかったので、あ確かになんかそれぞれって疲れ方違うなって思いました。
そうだね、
はい、そうですよね。でじゃあどういうことが自分を疲れさせるのかっていうと、こう疲れない英子先生の生き方がこの本の中にねいっぱい書いてあるなと思ったんですけど、本当は自分が自分にしてあげたいことを人に助言したり手伝ったりすることで棚上げしてると心と体が徐々に疲れてきます。これ本当そうだと思った。自分がやりたいのに、あるいは自分がやった方がいいと分かってるのに人にやった方がいいよとかって言っていると心が疲れてくると、はい、これってちょっとどういうことなんでしょうか。
人に貸せるからじゃないかな。
人に貸せる、
うん、
はい、
人に貸せるっていう意味、人に抱かせちゃう、はい、
人に抱かせちゃう、
なんて自分が疲れたっていうことを言わないで、
はい、
人に疲れたって言わせるっていうことじゃないかな。
なんか私が思ったのは、自分に本当はやってあげたいことを、なんか人ってそれを自分にやることって罪悪感があったりとか自分を甘やかすような感じがしちゃって、でなんかそれをこう人に逆にやってあげてばっかりになることってあるような気がするんですよね。そういうことじゃないんですかね、ここに書かれてたの。
そうか、
はい、
うん、忘れちゃった。
忘れちゃいますよね。そうですよね、ちょっと読み。
あそう、
いや分かります。あの、うん、本ってあの書いてしばらく経つと自分が何書いたか忘れちゃうんですよね。分かります。心配とは心を配ること、相手の代わりに何かをやってあげるっていうこととか、相手に変わることを期待することじゃありません。あこれってなんかすごいシンプルだけどふって腑に落ちたというか、うん、なんか心配してあげるっていうのはすごくいいことだみたいな感覚がね、うん、まあ、基本的にあると思うんですけど、心配とは心を配ること、だから代わりに何かをやってあげることじゃないし、心配してなんかあした方がいいわよ、こうした方がいいわよってこう相手に変わった方がいいっていうふうに期待することでもないんだ。じゃあ心配って何なのかっていうと、その英子先生は声をかけることだってって書いてくださってるんですよね。
それが一番だと思うの。そうすると相手の方も、うん、あのそんなに心に残らないし、はい、あ 軽く考えてくれるから、はい、その大元に考えないで、はあ、そうかそんなに難しく考えない方がいいなっていう風に変わっていくんじゃないかなと思ってるんだけど、
声をかける、違うかな。いやそう思います、うん、私実はこちらの薬局にあの処方箋持って伺ったことがあるんです ね、
さっきね。
そうなんですよ、偶然近くに住んでいた時期がありまして、その時風邪ひいて病院行って処方箋もらって、うん、でこちらに伺った時にすごい私泣きそうになったんです。その時なんでかっていうと、あれは多分その英子先生の息子さんの嫁さん、この本の中にも出てくるキミコさんだと思うんですけど、うん、
さっきのね、
そうさっきお会いした、うんうん、でそのキミコさんがあの風邪ひいたのって熱どれくらいあんのって言って、でちゃんと食べてる、うん、大丈夫食べてるってなら大丈夫よって言って元気出してねって、そんな感じで、うん、その声をかけてくださったんです、まさに。それで私薬局に行ってそのなんていうか一人暮らしでね、体が弱ってるとすごいこうなんかこう落ち込むじゃないですか、うんうん、そんな時になんか本当にその初めて会った方なのに、うんうん、自分のお母さんみたいにね、うん、そうやってこう声をかけてくれて、うん、すごいあったかい気持ちになったので、なんかあ大丈夫だなって思えた。
そうだね、うん、そういう言葉かけられるとね。
そうなんですよ、うん、だからなんか思い出すだけで涙出てきますけど、うん、なんか薬局に行って、うん、そんなあったかい気持ちになったことって私自身は初めてのこと でその本当になんだろうな、声をかけてもらえるっていうことがこんなに人の心を温めてくれるんだっていうのをまさにここで体験した。だから心配っていうのは声をかけることっていうふうに英子先生がこう、ね、今聞かせてくださって、それが他のスタッフさんに受け継がれてて、でそれを実際こうやって体験させてもらった私がまたここに違う形でこうやって伺ってお話聞けてるっていうのは、なんかその英子先生の思いがずっとこうやってつながって巡ってる感じっていうんですかね、なんかすごいそれってありがたいっていうか嬉しいなって思います。
あ、そういうことは忘れてはいけないな、本当ね、
はい、
あ、みんな喜んでくださるんだものね。そういう本当嬉しいですよ、そういうこと言われて。誰もね、
はい、
お一人でいらしたんじゃなおのことだものね。お薬飲んだだけで本当に早く良くなればいいけど、薬は飲んだってすぐは良くならないしね。
しかも薬の効き方が変わると思います。あんな風に声かけてもらえると
効かない薬も効くかな。
いやそうだと思いますね本当に。ではきっとね、英子先生がその処方、うん、昔だった処方ですよね、されたりとか、今こうね薬をこう渡された患者さんってきっとね本当に元気になっていかれると思う。でそれはやっぱり人の思いだし、それが声をかけるっていう、それってなんて言うんだろう、一瞬でできることだし、お金がいることでもないし、誰にでもできるはずのことじゃないですか。だけど心にゆとりがないとできないと思うんですよね。英子先生ってその自分の心のゆとりって、またそんなの当たり前にあるのかもしれないんだけど、こうどうやって自分で自分の心のゆとりってこう作ってらっしゃるんですか。
別に作るっていうことではないもんね
そうなんですよね、きっと聞きながらそうかなと思ったんですけどでも基本的に普段お会いする方は病気だったり怪我されてたり元気がない方なわけじゃないですか。で基本的に元気がない人と触れてると、人ってやっぱりこう元気がなくなっていくことが多いと思うんですよね。でもそんな中で英子先生がこう元気を保たれているっていうのは、別に特別なことをやってる感覚っていうのはないんですかね。
特別にそんな変わったことやってたら、それは長続きするしないんじゃないかしら ね、うん、何事も普通に皆さんがやってると同じようなことをやってて、はい、それがあのお客さんや何かにもいつの間にか通じてる時もあるんだわね、きっとね。
お仕事されてて一番嬉しい瞬間ってどんな瞬間ですか。
やっぱり患者さんがあの薬、難しい薬やなんか飲んで元気になって喜ぶその 言葉が一番嬉しいですよね、元気になられ、なかなか大変な病気もあるんですよ、
はい、
あ、治るかどうかなと思うようなのね、うん、時間はかかるけど、おかげさまでこうやってね、会いに来られるようになったのよって、うん、だいぶ前の話、はい、そういう方なんか嬉しいでしょうと涙出るほど、なかなかここまでね治ったって言ってくる患者さんは少ない。
いや確かに私もその紀美子さんに、ね、あんなに元気もらったのに治ってご挨拶には来てません。あとでちゃんと伝えます。
通じてるから大丈夫。
そうですか。でもそっか、なんか、うん、薬局さんで、ね、お薬もらって元気になって、おかげさまで元気になりましたって一言こっちも声かけてきたら、いただいたものが循環してきますね。
でもだんだんに増えてきます。ちょこっとした
増えてくる、
そのありがとうっていう言葉をね、外あるって私の姿が見える、あら、お顔が見えたからちょっと寄らせてねっつって、いつぞやはありがとうございます、こっちの方は忘れちゃってる、嬉しいですよ、う
ん、やっぱり自分がそうやってお声掛けしてれば向こうもお声掛けをこうしたく なるんだろうなって今思いました。
そっか。
これもですね、最近の私たちの疲れる生き方かなと思ったのは95ページですね。最近お客様と話していて思うのが、起きてもいない未来を心配している人が多いということですと。起こってもない未来を心配している人が多いんじゃないか。でも心配をするんだったら、心配を解消する行動とセットにしたらいいですよって書いてくださってるんですよね。あ、それはそうだなと思いました。なんかついつい心配って頭をよぎるじゃないですか。もしああなったらどうしようね、薬局さんだったらもしこの病気が治らなくてああなってどうなったらどうしようって考えても仕方がないんだけど、でもその時に心配を解消する行動をセットにしちゃったら、その心配だってこう少し小さくなるんじゃないかなって。うん、
そうです。自分がそう思うとやっぱりその通りに動いていくだと思います。
そうなんですよ ね、うん、そう思う
と、やっぱり悪く考えれば悪い方いっちゃうし、
はい、
あ、こうすればきっと良くなるんじゃないかなっていうと、うん、やっぱりそれはその通りに動いてくれる、
はい、だ
自分もその通りに反対しないでやっていかないと、
はい、
いけないんじゃないかなと思うわね、
はい、自分が思う通りに、細かいとこ見て、何ですか、
細かいとこ見てくださる。
いや、もう何回も読みました。
そう、
はい、いやだって、うん、その今の言葉もそうなんですけどね、自分が思ってる通りになっていくのよ、
うん、
これものすっごい実は大切で深くて重要なことだと思うんですよ。ということは自分が普段何を思っているのかっていうことに気がついてないと、不安ばっかりの人は不安なことが起こっていくし、で楽しいことばっかり考えている人は楽しいことになっていくし、そういうのをこうなんていうんですか、まあ、流行りの言葉っていうか少し前の言葉ですけど引き寄せの法則とかってね言われたりしましたけど、だからそんなことじゃなくて当たり前なんですよね。その英子先生にとってそれは思っていることはそのままそうなりますからね。でこの本って時間は薬って、その英子先生にとっては当たり前のことが当たり前なんでさらって書いてあるんですけど、これめちゃくちゃ重要なことじゃないっていうことがいっぱい書かれてて、私なんかね宝探しするように読ませてもらってるんです何回も。っていうのはなんか宝物って私なんかやっちゃいがちなんですけど、これいいことだよみたいなのって、うんうん、ちょっと声を大きくしたりとか、ここいいことですよって、学校の先生だとここテスト出るよみたいな感じで強調して言いたくなるんですけど、英子先生って大切なこともすごく当たり前のこととして実際にそれを生きていらっしゃるから、この本にもさらって書いてあるんですよ。それってなんかね、宝物がうわーって道にいっぱい落ちてるのに、落ちてるというか置いてあるのに、なんか気がつかないでスーって通れちゃうっていう、なんでかっていうと英子先生にとって当たり前だから。だからこれはね、私は誰でも読めるようにすごく優しく書いてあるんだけど、宝物にあふれてる本だなって。だからその宝探しをするような気持ちで読みたいし、みんなで読めたらすごくね気づきがいっぱいあるんじゃないかなってって思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はまあ、そういうふうにおっしゃってくださると 非常に嬉しいんですけど、はい、本当に分かりやすく書いてあるから、うん、なんか当たり前のことが多いから。
いやでもね、当たり前がね、当たり前じゃないんですよ。
なんかそういうふうに感じる時もあったんです。うん、でもそういうふうに言ってくださると本当嬉しいです。ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。それからね、自分を許すことが大切だっていうことも書いてくださってて、今日お伺いしたかったのは、自分を許すっていうことと自分を甘やかすっていうことって全然違うけど、ちょっと似てて分かりにくいっていうかね。なんか自分にそれでいいよって言っちゃうと、自分を甘やかしてるみたいで自分がダメになるんじゃないかっていう考えもあると思うんですね。英子先生にとって、その自分を許すってことと甘やかすっていうことってどんな風な違いがありますか？
そのことにもよりけりじゃないかな。
うんうん、そうですよね。
難しいですよね。
難しいです。
何でも許しちゃっていいわけでもないし、うん、厳しくするのもいいわけで、自分のことだからね、うんうんうん、そこをうまく判断していかないと、許せることは許していいんじゃないかな。どうしてもこれ他の人なら許せないけど、私だったら許しちゃおうかなっていう場合もあるんじゃないかな。
うん、
ちょっとその判断難しいです
よ。難しいですよね。
ことにより切りでね。
確かに。だから明確な線引きっていうのはないわけですよね。
うんうんうん、と思います。
私、あの英子先生がこの本の中にね、書かれて、あのいらっしゃる、その同じ薬剤師の息子さんが25年前ですか、倒れられて、その時に自分が働かせすぎたんじゃないかとか、心身の負担が大きいことに気づいてあげられなかったっていう思いに押しつぶされそうになったっていうふうに、書かれてるんですけれども、その一緒にお仕事されてた息子さんが倒れられるってなると、やっぱりお母様として、あるいは一緒に仕事をしてきた同志として、その自分を責める気持ちっていうのも出てきたんじゃないかと思うんですね。
泣きました。うん、本当にかわいそうなことをした。いやね、またあの子はね、頭が痛いとか、なんか体変だな、一言も言ったことないから、私も気がつかなかった。で、後で倒れてから、はい、ちょっと水道かなんかのところにセデスの飲んだ紙切れが、
セデスって鎮痛剤、
はい、頭でも痛かったのかな、はい、それが後で気がついて、ああこんな薬飲んでたのかなと思って、かわいそうなことしたと思いました。
その時
本当に具合悪いとか、血圧高いなんての感じなかった。
そうなんですか。その時ってご自分をどうやって許されたんですか？
どうしてんだろうな。でも、まあ、あの人は病院入って、
はい、
まあ、あちこち病院行ったり来たりし、あの信州の方の病院も行きましたしね。でも、あの ICU、
はい、ICU 治療室ですかね、
あの救急車で行った時は日大行ったんですけど、あそこにね1ヶ月入院してたの。
はい、
全然意識が出なくて。
じゃあ突然のことだったんですね、倒れられて。
それで、
はい、
普通は ICU 入るといいとこ1週間か1週間ぐらいでダメになるか、生きられるかで病室も変わるの、
はい、
それあの人はずっと意識不明のままでいたから、どっちも動かすことができなくて、ICU に1ヶ月いたの。はい、そしたら後で出てから、あそこにいたあのジムみたいな人が ICU に1ヶ月も入院してるって珍しいって言われましたよ。
そうですか。
なかなかね、だからそういう時も病院でここにいなさいって言えばどこにも行かせるわけにいかないしね。
はい、
そんな時代もありました。なんでそんな話しちゃったの？
いや、きっとその英子先生にとって一番許すことが、自分を許すことが難しかったのは、やっぱり息子さんが倒れられたことなんじゃないかなと思って。で、やっぱりその家族に何かあった時ってみんな自分を責めちゃうと思うんですね。うちも先日母が、お風呂で溺死しちゃったんですよ。そうすると、まあ、ヒートショックだと思うんですけれども、一緒にいた父がやっぱりもう少し早くその声をかけてあげられていたらっていう、そのずっと自分を責めてるんですね。まあ、だけど ねえ、あのそんなにお風呂に入った人に、うん、大丈夫かなってしょっちゅう声をかけることの方がないですし、父はちゃんとできることをやったっていくら周りが言っても、うん、やっぱりそのお母さんに何もしてあげられなかったって言って、その責めるんですよね。だから英子先生はどうやってそのご自身を許されたのかなっていうのをね、お伺いできたらなと思ったんですね。
なるほどね。言葉に詰まっちゃったのも、
うん、完全に今許してらっしゃいますか、自分のこと。
許すも許さないも、ないと思います
ですよね。
自分が悪いのかな、やっぱりね。
そんなことないと思います、私は。その英子先生はこの本の中で、人を変えることはできないって書いてらっしゃるじゃないですか。なんか改めて私たちができることは自分を精一杯生きることだなって思ったんですね。だから本当に今英子先生おっしゃってくださったみたいに、本当は許すも許さないもないんじゃないかなって。みんな自分を精一杯生きてる、英子先生も精一杯生きてらっしゃって、息子さんも精一杯生きてらっしゃって、うちの父も母もみんな一人一人精一杯生きていて、だから誰許すとか許さないじゃなくて、私たち一人一人ができることは本当に自分をただただ英子先生みたいに精一杯毎日生きることなのかなって思います。
その通り本当に自分も精一杯生きてる。みんなに迷惑かけてまでいつまで生きられるのかなって、そういうあれもあります、
はい。
もうここまで来たらね、明日にでもポツンと言ってもいいと思ってるぐらい。そうかというと、また元気で働けたら働いた、いろいろ、
変わるんですね、混ぜこぜです、
はい。元気になると、あの人がねどうなのって今日声かけてってくれたよって言うと、ああそうか、あの方もいたしな、なんていろいろ思い出したりして、うん、元気だったらやっぱり働きたいですよね、うん。でも働いてちゃんと、ね、患者さんに答えができるかどうか、
それはでもあれですよね。やっぱり自分が精一杯できることをやったら、うん、あとはもう本当に天にお任せするしかないのかなって。
それもだんだん、あ、自分もちょっとおかしいかなっていうのも分かるか分かんないか、あれだけど、周りの人もね分かるしね。今ほら認知症なんかなんだかんだ全部騒がれてますからね、
はい。
だからもう知らない間にそんなになってるかもしれないね。なければ、上手にやってもらって、もうちょっと働ければと思ってはいます。